77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました。今日は2月18日ですね。
はい、早いです ね
早いです ね
もう2月終わっちゃうんですね。
そうですね。こう今 ね今私あのナヤラジオね、あの農家バーナヤのスタジオから収録してるんですけど、あのまん延防止がですね、どうなるのかっていうのがこう今の収録の時点ではまだはっきり分かってないの で、
ね、
そうなんですよ。なので、今お店、ね、この放送の時にね、お店を営業しているのかいないのかっていうのがまだ分からない状況です。まあいずれにして、
それって何かあれですか、
はい、
してたら何々、してなかったら何々ってプレゼントあるんですか。
まあ、今回別になんかプレゼントってわけじゃないんですけどなんかね、あの皆さんあのお店で聞いてますかとか、私今お店にいますよとかね、そういうのがねこう分からないという感じですね。
あ、そうですね、うん、
まあ、これも、ね、あの臨機応変に、ね、長崎県も決定することが なんでしょうから、ね、
はい、
もう我々は、ね、その、ね、こう感染状況、ね、に応じて、ね、できる限りのことをしようって、ね、そういうふうに動くしかないんですけどね。
そうですね。
まあ、とは言ってもお店をやっているかやっていないか、ね、今は分からないんですけど、今はですね、あの、まあ、どちらにしても草刈りをしたり元気にやってると思います。はい、お、今ですね、はい、今ちょうど選挙カーが通り過ぎていったところです、ね、はい、そうなんです。長崎県知事選挙のね、選挙期間中真っ只中ということで ねなんかあの今、はい、3人の、ね、候補ね、まあ、いろいろな、ね、政策を、ね、こう今発表しているところなんですけど、ね、もう、ナヤラジオの放送18日なので投票日が、あさってってことになりますね、
うん、
はい、あさって、はい、までなので、ね、こう皆さん、ね、ぜひ、ね、投票に行きましょうというね、今たまたま選挙区が通りかかったからということですけどね、はい、
そうですね、
はい、で、まあ、やっぱりね、ナヤラジオはこう農業の番組なので、ね、県知事がね、こうどんな方がね就任するのかっていうのはね分からないですけど、やっぱりねこう長崎県の農業をどんな風にしようってね、こう皆さんがそれぞれね思ってるのかね、就任する知事、新知事なのかね、現職なのか分からないですけど、まあ、どんな風なね、こうビジョンを持ってるのかなっていうのをこう私も聞きたいので、ナミさん、あのね、選挙が終わったらですね、新知事ね、新知事、まあ、現職かもしれないですけど、知事をね、ナヤラジオにね、ぜひご招待したいなと思っているところです。
そうなんですか。
はい、もう、はい、そうなんです。で、いろんなメディアにね、知事出られると思うんですよ、
うん、はい、で、そうでしょうね、
はい、で、多分いろんなね、ことを話すと思いますよ、ね、うん、例えばコロナ対策どうするんですかとか、ね、経済はどうするんですかとか、もう本当ね、たくさんの課題に、ね、直面してるわけなんで、知事大変だと思いますよ。で、ね、うん、あ、そっか、それも頑張らないとな、これも頑張らないとなというようなことがね、本当にたくさんあってね、課題が非常に多いんですけど、農業はそのね、たった一つに過ぎないんですけど、ね、
なるほど、
はい、もしも、ナヤラジオに、ね、来ていただいたら、農業のことをメインで聞きたいなと思います。で、はい、ナミさん、一応ね、私、知事の候補3人にメッセージをもうすでに送ったんですよ。
ああ、なんか言ってましたね。
あ、はい、そうなんです。で、
今、宇宙あたりもなんか選挙カーが通りそうです。
あ、通りそうですか。はい、もう、あっちこっちでね、こうね、3人の候補さん頑張ってると思いますけど、ね、
はい、
はい、もうね、ね、まあ、そういうふうにね、こうあっちこっちでね、いろんな政策をね、こう発表してると思います。ね、演説してると思います。はい、ね、で、内容上は、 はい、この農業に特化して聞きたいなというふうに、ね、思ってるところです。
なんか随分と思い切りましたね、
はい、そうですね、まあね、はい、あの知事の皆さんね、こう当然皆さん忙しいんで、ね、ナイラジオに、ね、こう出てくれるかどうかっていうのは分からないんですけど、その、
はいはい、
メッセージを送った中からですね、まああのはい、ほとんどの候補の方はですね、あの、はい、まあ、当選したらぜひ行きたいと思いますってね、こういう、はい、メッセージが返ってきたので、なので、まあ、ちょっと、ね、期待しているところです。
はい、
はい、もうそうですね、はい、
ぜひぜひ
ぜひ、ね、来ていただいて、私もその時までにですね、こう一生懸命ね、こう農業政策のこととか勉強しないといけないなと思ってるところですね。
また勉強してください
、はい、もうね、はい、あの農業バラエティナイラジオって言っても、あの何でしょう、こう、まあ、私もこうものすごく勉強してるってわけじゃないんですけど、一口農業って言っても割と多岐にわたるんですよね。はい、はい、あの栽培技術とか、まあ、は当然ね、ありますし、だけじゃなくて、例えばその歴史でしたり、ね、あの調理方法でしたり、でそのうちの私がそこまで、ね、詳しくないのが農政なんですよね。いろんな人の、ね、お話聞くんですよ。もう、あの立場上ね、こういろいろな、ね、あのこういうふうにするべきだとか、なんかこういうふうな、こう変えた方がいいとかいう話をね、いろいろ聞くんですけど、なんかね、こうそれをこう聞くとね、あ、その通りだなとか思うんですね。で、思うんですけど、なんかこう違う視点から聞くと、あ、一概にそうしたら全て解決とは言い切れないのかとかね、本当にね、こうね、いろいろね、そういうのを聞くんで、こう難しいなってね、こう聞けば聞くほど難しいなって思うところですね。
なるほど、
はい、
うん、素人はもっとわからないですね。
ですよね。あ、
これでもちょっとね、あの、うん、詳しくなった方なんですよ、おかげさまで。
ナイラジオにね、毎週出てるわけですね。
はい、そうですね、うん、
まあ、うん、でもまあ、 あの素人はもっとって言っても、私もね、あの、まあ、素人ともうほとんど同じなので、素人と同じって言いますか、もう私こう知ってる立場から皆さんにお伝えしてるっていうよりは、なんかこう皆さんと一緒になんかこう面白さをね、こう共有したいなという気持ちでやってるので、ね、こう全然詳しくはないですね。で、ね、農政とかはもちろん、あのますますその通りで、で私もね、あのやっぱり農場を開拓したりとか、あの市と協力してからやってるっていうところがあるので、なので、あの、まあ、農政は当事者でもあるんですよね。はい、なので、はい、こんな風にしてほしいとかいうのは、それはあのいろいろ少しはありますよね。はい、はい、例えばもう本当あの細かい小さなことで言ったら、イノシシ対策とかですね、
はい、
イノシシ対策の予算が充実してくれたら助かるよとか、そういうのはやっぱあるんですよ。
あ、はい、ちょっと違う話してみ
る。あ、なんですか。
うち、あの犬を連れて配達に行ったらしいんですね、
はい、
あのうちの父がね、はい、それで運転でちょっと、はい、あのちょっと下ろして、
はい、
そして車を追っかけさせてちょっと運動させるんです、はい、ちょっと人のいないところですよ。
あ、はい、うん、広いところ
ですね。そしたら、うん、広いところで、ね、うん、そしたら、なんか山の中なんで、
はい、
なんかこうパッと振り返ったら、
はい、
なんか後ろにそのイノシシが、
はい、
走ったそうなんですよ。で、犬って追っかけるじゃないですか。
あ、本能でね、はい、
で気づかなかったからよかったけど、ちょっと焦ったって言ってね、
はい、
ちょうど昨日の話なんですけれども、
はい、
あのうちのワンコがね、
はい、
あの気づかなくてよかったって言って、大きいイノシシだったかって言うと、うん、なんかちっちゃいイノシシだったらしいんですけど、
はい、
大抵の犬は向かっていくからイノシシね、
はいはい、
でやばいよね、うちの子たち、ちょっと、あの、おつむが、あれなので、もう、やばいやばい。
まあ、それはね、本能ですもんね。
そう。
ワンちゃんのね、狼時代を思い出すんじゃないですか。
だけどさ、大きいイノシシが向かってきたら、どうするのかなって、やっぱりこう、思いますよね。
そうですね、まあ、イノシシってこう自分から、ね、積極的にこう犬や人間をこう攻撃しようというふうにすることはあまりないですけど、とはいっても、ね、パニックになってからね、こう、
そうですよね、
っていう場合がやっぱありますもんね、うん
うん、
だからなんか、そう、なんかイノシシが油断しているところに急に遭遇したりすると、イノシシもこう、あ、やばい、これやられる前にやらなきゃってなりますもんね、
うん、 本当そうですよね。
うん、そうだからね、こうやっぱりね、イノシシ対策っていうのは、あの、まあ、農業とかね、まあ、農村とかでは、まあ、やっぱ本当大事なんですよ。
そうでしょうね。うん、
で、まあ、私も、ね、農場ね、こうやってるわけですけど、あのワイヤーメッシュっていって、金網みたいなものを張り巡らせる。
あ、見たことある、
はい、あれがやっぱり一番、ね、あの確実なんですよ。電気とかもあるんですけど、電気とかいうのは、まあ、やっぱりね、あの、なんでしょう、こう、うまく作動しない場合とかがあるので。
はい、そうですね。
そうなんですよ。なのでこうやっぱりね、こうがっちりこう物理的に守るのが一番いいんですけど、うん、とはいってもそれもね、やっぱりね、こう、結構お金がかかるんで、はい、なので、まあ、そういったものにね、こう補助みたいなのがありはするんですけど、まあ、それもなんか、非常に充実してたりとか、まあ、完全ではなかったりとかするので、まあ、そういうのがね、まあ、なんでしょう、そういうところにこう力を入れてくれたりとかすると、まあ、農家は助かるよとかいうのはあったりしますね。
なるほどね。ああ、
うん、ワンちゃんも守られる。
昨日はなんかくたびれて寝てました
ね。
だから帰ってきて、
ね、もうイノシシとね、ばったり遭遇しなくてよかったですよ。
本当ですよ。ああ、うん、まあ、驚いて車に戻るじゃないですか、
うん、
はい、
そうですね、
もしかしたら、うん、そうするとあイノシシを、うん、おかげで車に体当たりしてくれてもいいんだけど、ちょっとどちらも気の毒ですよね。
あ、そうですね、まあ、なくはないですよね。
うん、
うん、そうですね。あ、うん、ねえ、まあ、結構な力ありますし。
あります、あります、
うん、ですね、うん、まあね、そういうことでね、
はい、
ね、指示が決まりましたら、ね、ぜひナヤラジオに、ね、お呼びしたいなというふうに思っているところです。はい、というわけで、ね、
何の話ですか、はい、今日は
ね、こう、ちょうどね、こう、ちょっとシーズン的なお話をね、こうさせていただいたんですけど、ね、シーズンといえば、ね、はい、今の季節ね、やっぱりこう、寒いんで、あったかい料理がね、食べたくなるじゃないですか。
そうですね。
で、先日ね、最近うちよく鍋をするんですけど、先日はね、すき焼きをしたんですよ。
まあ、なんで呼んでくれないんですか。またもや。
なかなか今ね、ちょっと呼びづらいんで、もし呼ぶとしたらオンラインでね。
マスターってね、ちょっと悪いけど、美味しいもの食べるときって内緒で食べるでしょ。
じゃあ、ね、安全のために今度オンラインでね、つなぎましょうか。ナミさん、今から肉を焼きますみたいな感じね。
いやー、なんかそれ、なんか腹立つ。
それ嫌ですよね。じゃあ、落ち着いたらね、ぜひ盛大にやりましょう。
はい、お願いします。
はい、
はい、
あ、でね、すき焼きね、まあ、当然美味しいんですけど、ね、
はい、
買い物にね、行くときにね、妻はね、すき焼きのときね、ネギを買おうとしないんですよ。
はい、
はい、でね、うん、なぜだって、すき焼きネギはね、こう大事でしょって思うんですけど、うん、
なんか、ね、
そうでしょう、はい、これね、うん、うちの妻とナミさんの共通点があるんですよ。それはね、大阪育ちなんです。なんかね、
そうそうそう、
大阪出身の人だったら白ネギ買わなくないですか？
あ、買わないかもしれない。
そうでしょ。なんでって思うんですよ。ね、すき焼きに白ネギ入ってなくても平気なんですか？
いや、平気ですね。肉がメインですから
、ね。肉確かにね、美味しいですよね。でもね。はい、なんでなんだろうなということで、思ったので、今日のテーマは白ネギです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、でね、白ネギこんなに美味しいのになんで関西人食べないんだろうなってね、前から不思議だったんですよ。
はい、聞きましたか、妻に。
あ、はい、聞きましたよ。そしたらね、なんかもともと食べる習慣がないみたいな。でね、いやいや、そんなことはあるわけないでしょうってね、って思ったんですけど、これね、私がね、関東地方で八百屋というか野菜売り場で働いてた時に、大阪出身の先輩が言ってたんですよ。はい、なんか大阪出身で、そのね、関東の方に引っ越してきて、野菜売り場でネギを初めて見た時にびっくりしたんですよ。うん、で、緑の部分が全部切られてる。
そう、
緑の部分が重要って言って、で、この白い部分があんま食わん部分がえらい長いな、このネギはと思ったって言うんですよ。
うん、うん、そう、確かにそう。
ああ、ね、うん、それでね、なんか、ああ、関西地方ってそうなのかと思ってね。
だから、わけぎとか、あさ かっていうやつですか。
そうなんでしょうね、うん、
ああいうのがメインで、うん、あの青いところが基本ネギなんですよ、
うん、そう、うん、あの栽培する人的には青い部分がメインの方が栽培はしやすいですよね。
そうなんですね、うん、はい、
そうなんです、うん、まあね、後でお話ししようと思うんですけど、白い部分をね、こう長くするには技術がいるんで、あの手間もかかるんで、
うん、あ、そうなんですか。
ああ、うん、なんで ね、なかなかね、うん、こう難しいなと思うんですけど、ね、
だってあんまり種類がないですもんね、あのちっちゃいあの輪切りタイプ あのネギっていうんですか。
そうですね、
何種類かやっぱり関西のスーパーありますよね、あったりして、
はい、関東地方でも、まあ、関東はやっぱりいろんな地域の人が集まってくるんで、あの青ネギ、青い部分が長いネギは売ってはいますけど、そんな何種類も売ってないですし、あの品揃え的にこうちょこっと売ってるぐらいですもん、
うん、
で九州では
もう慣れましたけどね、私は全然、うんうん、
九州では特にそうですね、うん、そう、だから ね、なんか白ネギをね食べる文化ってこんなね、あのそれぞれで違うんだなっていうことですね。
はい、そうですね、
はい、まあ、というわけでね、こう今日のテーマは白ネギということで ね、ネギについてね、はい、はい、うん、ね、ネギもいろいろありますけど、特にね白ネギについてねお話したいと思うんですけど、番組後半はですね、地元長崎県の美味しい白ネギと、あとね、白ネギを作るためにはどうやって作ればいいのってお話をしたいと思います、
はい、
番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ、
お送りしていますナヤラジオ、はい、今日のテーマはですね、白ネギということでね、関西人はなぜ白ネギ食べないんだってところからねスタートしたんですけど、
だって食べないから
、はい、そうそう、で、はい、まあ、白ネギってね、まあ、いろんな、ね、地域でね当然ね作られてますね、埼玉県とかもすごく有名ですし、で、ね、まあ、これも白ネギっていうのかな、ね、下仁田ネギ、群馬県とかね、そういったところでも有名なんですけど、この長崎県でも、もう新たなブランドネギとしてね、定着したハットキネギってあるんですよ。
ハットキ、聞いたことある地名ですね。
あ、そうなんですよ、これが島原半島雲仙市にあるハットキ地区っていうところのネギが本当に、ね、美味しくて、で、品質も良くてですね、食味も良くて、でこれがね、本当にね人気 で、そうですね、もう農家も増えてるんですよね、うん、で、まあ、これをね先日ね私天ぷらで食べたんですよ。
はい、は
い、でそしたらね、もう本当にねこう甘くてトロトロして美味しいんですよね、うん、でこの天ぷらでねこう食べたのが、これ前お話したんですけど、テーマ雲仙でねお話したんですけど、私雲仙旅館のテレビ CM の撮影 に行ってきたんですね。私、はい、多分今月から多分放送開始になる CM なんですけど、それで旅館で天ぷらを食べるっていうシーンがあって、それでねネギの天ぷらをいただいたわけなんですよ。はい、で、まあ、そこでねいただいてるのは天ぷらでも美味しいなと思ったんですけど、出されたらすぐに食べてくださいねっていう、ね、指示があったんで、こう出てくる天ぷらをねものすごく熱々の状態でこうパクパク食べて、で美味しいってやらないといけないんで、ね、確かに美味しいんですけど口の中大変ですよ。
なんですぐ食べないといけないの。少し冷ましてはいけないですか。
そもそも映像のねやっぱねこう綺麗に撮るっていうねその大事なんで、うん、そう、そんな感じでね、もうね、なかなか大変だったんですけど、でもね、出てくるものがね、どれもね、地元産のね、野菜でね、例えば、カラコレンコンって言ってね、諫早市にあるんですけど、
カラコ
レンコンとか、はい、あと伝統野菜のプロダゴス人参とかですね、はい、で、あと、雲仙キノコっていうね、会社さんがあるんですけど、そこの椎茸とかですね、まあ、そういったものがね、こう次々出てきて、ね、CM の撮影自体はねすごく楽しく、ね、撮影させていただきました。あもうね、はい、もう天ぷら屋さんの主人ともご主人ともですね、もう話が弾むわけですよ。これは黒田五寸人参じゃないですかとか言って、
黒田五寸人参ですね。
あ、そうですね、黒田五寸人参、あこれはもしかしてカラコレンコンですかみたいな、もうね話が弾むわけですよ。私CM に起用していただいてよかったと思いましたね。
そうなんですね、
は はい、
得意分野ですよ、
ね、まあそうですね、一応ね、あの仕事にしてますからね、
うん、
はい、
そうですね、
はい、そうです。で、まあね、あの今ご紹介したハットキネギってね、ブランドネギとして有名になってますよということなんですけど、今ねネギがね絶賛値下がり中なんですよ。これねネギ農家としては結構ね大変なんです。もうネギの価格が下がってるんですね。
なんでそれは作りすぎってことですか？
簡単に言うとそうですね、
はい、農家が増えちゃったんですかね。
はい、今ネギ農家が結構多いです。でこれね、まあ、さっきの農業政策とかもちょっと絡むんですけど、減反政策と多少関係があって、お米が余りすぎてるよっていうのがこれもう1970年代くらいから言われてるんですけど、お米田んぼでなんか違うものを作ってよって政府がねそういう呼びかけをしてたんですね。で、まあ、何でもいいんですけど、まあ、いろんなものを作って、でそんな中でネギを作る人もは結構いて、で、ネギ農家がですね何年か前から結構増えたんですよ、
うん、
で
それ美味しい仕事だったのかしら。
そうですね、まあまあ、多分それぞれのいろいろな事情によってこう何を作るかっていうのを選択するわけですけど、まあ、私の場合は今果樹をね植えようとしているところですけど、いろんな選択がありました。でそんな中でネギを選んだ人が結構多くて、でそれでね今度はネギ余りの状態に似ている状態になったんです、はい、似ているというかネギ余り状態みたいになって、でこれねなかなかね農家としては結構苦しい状況に、ね、なってるわけなんですね。なのでまあね、たくさんね皆さんがネギを食べてくれればネギ農家は助かるよってい いうところでもあるんですよね。はい、なのでこれはさっきの農業政策ともちょっと似てるんですけど、これね農業人口を増やそうっていうのね、こうすごく素敵なことなんですよ。なんですけど増えるといいことばかりがあるかっていうと、なんかそんな一概にも言い切れないなっていうところはあります。
そうですね、
はい、
確かに、
うん、じゃあ減ればいいのかっていうとそういうわけでもないんで、減ってしまうと今度はさっきのねイノシシ問題とかも出てしまうんで、はい、なのでなかなか単純じゃないですね、うん、どんどん新規就農者が出て、そしたら今度はこう一つの野菜、まあ、全体的な野菜が飽和状態になるっていう、ね、野菜果物が飽和状態になるということもありますし、で減ってしまうと今度農村の方がですね危険が及ぶということもあるので、どうしたらいいんだろうと、正解がわからないと、
はい、そうですね、
はい、知事に聞きたいところですどうするのが正解なんでしょう知事ってね聞きたいところですね。でもこれはねものすごくね優秀な知事でも熱心な知事でも簡単に答えが出せる問題じゃないと思います。うん、
は
あ、そうなんです ね、なのでね、こう、まあ、簡単にね答えは出せないですけど、でもねこうみんなで話し合っていきたいなってい いうものではありますね。
そうですね、
はい、まあ、というわけでね、こうネギ一つをとってもこう課題がねいろいろあるわけですけど、残りの時間にですね、どうしてネギはこう白くなるのって、どうやったら白くなるのってことをねお話したいと思います。はい、ネギがですねこう、まあ、種まきをしてこう伸びてくるときに白い部分っていうのは光に当てないようにすることで白くなるんですね。
ああ、はい、そうでしょうね、はい、あれは埋まってる部分です
よ
ね。
そういうことなんです、地中にあるんですよ。で、でも伸びてくると地上に出ちゃうじゃないですか。
は
い、じゃあどうするのっていうと、成長していく に合わせて一生懸命土をかぶせていくんですね。はい、だから大変なんですよ。そうなんです、まあ、手作業じゃなくて、まあ、当然ね管理機って、まあ、小さな耕運機みたいなのを想像していただければと思うんですけど、ああいうのでかけていくんですけど、はい、とはいってもベストなタイミングで上手にこまめにかけていかないといけないんで結構大変です。はい、はい、本当、はい、大変で、で畝幅っていってそのネギねこう何列もねこう植えてから作るんですけど、その幅をねこうある程度しっかり取らないとその管理機が入らないので、なのでやっぱねこうその畝幅を取らないといけないですし、でだからと、そうなんですよ、で取りすぎると今度は土をかぶせるのが今度土が上手にかぶらないんで、それはそれで大変ですし、なんか大変なことがね白ネギは多いんですよね。うん、で でよく言われているのが、美味しいネギの見分け方は白い部分と緑の部分がくっきり分かれているものがいいよっていうのがいろんなのに書かれてるんですよ。はい、で確かに、まあ、それはまあ、好みにもよるんですけど、まあ、ある程度当たってるなと思うんですけど、その通りだなと思うんですけど、くっきり白と緑が分かれるには、まあ、さっき言ったみたいな土寄せのね、ベストなタイミングと技術が要求されるわけなんですね。うん、ね、大変だと思いません？
大変ですね、はい、大変だけど私全然関係ないんですけど、
はい、
玉ねぎの、はい、なんか地上に出た部分と、
はい、
なんか深ネギっていうかそのなんだ白ネギ、
はい、
この部分と似てるとこないですか？
似てると思います。同じようなものなんで。
同じようなものですね。
はい、同じようなものです。あれは厳密に言うと葉っぱなんですけど、葉っぱの形状が玉ねぎみたいにこう丸くなるかならないかみたいな、ものすごい大雑把な言い方するとそういう感じなんで、うん、同じようなものですね。
そうですよね、
うん、同じです、うん、で白ネギも玉ねぎも、結構共通点は多いですね。
ああ、同じものではないけど共通点が多い。
はい、共通点が多いです。かかる病気が似てたりとかそういうので共通点が多いです。まあ、当然違う部分もいっぱいありますけどね。大雑把な言い方ですけど、そんなことです。
あれを見てるとね、なんか、近くにもあるわけですよ、玉ねぎ畑とか。
ああ、そうですね。
そしたら、やっぱり農家の子供さんとか来てらっしゃるので、
うんうんうん、
ね、その子に、これは何の畑でしょ、
うん、
って言ったら、玉ねぎ、
あ、
めちゃくちゃ性格、
うん、
人参とかも
そ
うなんだけど、私、これぐらいの時にこういう意識は、まあ、なかったんですけど、
うん、
すごいなと思って。
そうですね、やっぱ
感心しますね。
うん、まあ、日頃見てるとこれ何畑かなぐらいはね、分かりますね。
すごいなと思ってね。
さすがね、常日頃から見てるなってね、思いますよね。あ、はい、でね、もうそろそろね、お別れの時間になってきたんですけど、はい、そうなんですよ。最後にね、こう耳寄り情報といいますか、
はい、
はい、耳寄り情報はね、白ネギを作るのに土寄せをしなくてもできるような、設備が最近割と一般化してて、それはですね、遮光シート、光を遮るシートみたいなものを挟んでから、はい、そうなんです。そういったものをこう成長に合わせてズルズルズルって上げていくというやり方が、今栽培技術が確立されつつあります。なので、はい、白ネギを作りたい、でも土寄せが面倒って思ってるリスナーさんにはいい情報じゃないかなと思いますよ。
ちょっと待って、分かった、
はい、皆さんもチェックしていてくださいね。
はい、
はい、というわけでね、そろそろ別れの時間になってきました。今日のテーマは白ネギをテーマにお送りしてきました。
はい、
というわけで今日も
関西人は白ネギは食べない
、はい、でも美味しいので食べてくださいね。
食べてください、
はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バー内の淵上慶樹と
メンタルコーチの海野拓でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。Porque tengo corazón.